皆さんすみません、ちょっと遅くなりましたけど、じゃあ一言祈って始めましょう。お祈りします。天の父様、今日このまたこれから LT が一緒に少しずつでもセールグループがもっともっと豊かなものとなって、あなたの栄光を表すためのものとなるように、どうかこの時間を祝福して用いてください。天の父様、どうか今ここに集まっている一人一人が、私も含めて、あなたの働きのためにはいつもさらに整えられて、あなたの聖霊でもっともっと満たされて用いられるように祝福して働いてください。聖霊様、この時間を委ねます。信じてイエス様の御名によって祈ります。アーメン。皆さん、このレッスンに入る前にアンケートが、大体ほとんどの皆さんがね、それぞれのセールグループで行ったと思いますけれども、皆さんがまだ必要な人がいらっしゃいますか。このアンケートの用紙、セールグループのためにね、皆さん持っていますね。Okay、これがね、セールグループでやってることですけれども、しずるちゃんももらいましたね。 OK、もう終わりましたね。 OK、 よかった。もう少し僕も一つか二つのグループぐらいからもらったら、後で皆さんに結果を発表したいと思いますけど全体的に目標は来年の4月までに90% は一番トップのボックスね、チェックする。だから毎回できなくても、でもとにかく毎回やろうとしているという、はっきりした目ね、皆さんがはっきりした意思が願っています。それから今日のレッスンは前回ですね、このレッスン4、一番左上のところでレッスン4が書かれているんですけども、レッスン4の5ページですね、献金の時間の良い導き方というところですけども、皆さん先週も少し今レイコさんが持ってきたんだけど、皆さんまだもらってない人たちが、この今日のプリント、ごめんなさい、まだ今のプリントがまだ穴が開かれてない、開けられてないから、後でどうぞ開けてください。このレイクさん、ありがとうございます。皆さん、この献金のことについて前にちょっと説明したんですけども、教会、私のやり方は今各セールグループで今献金を普段集めてないんですけども、ただ私たちがまずこの献金についてよく分かった方がいいと思いますね。先週も僕も言ったように、祈りの時にわずかな、私のわずかな献金だとかと言わないでね、いや、喜びを持って捧げたことを神様に祝福してくださいとか、それも例えば礼拝の時の献金の時の祈りの時もですね、そういうことと、あとで私たちがセールリーダー、特にやっぱりまずこの10分の1の献金には忠実であること、あとでこの捧げることの喜びを自分がまず持ってないと、なかなかそれはもちろん他の人たちにも伝わらないからね、自分がまず捧げることは大好きで、そしてそれを一生懸命捧げることによって、私たちがこのやっぱり自然にね、周りの人たちにはその気持ちが伝わっていきますから、だから時々ね、セールグループでも特別な献金の時も持ちますけども、でも今日はそれよりもリーダーたち、またこれからもっとね、神様に用いられたい皆さんが献金についてもっともっと私が一緒に考えた方がいいと思いますから、だから献金の大事さ、献金の教えについてもっと一緒に考えたいんですね。じゃあこれから高橋さんにちょっと読んでいただいて、皆さん今日のところがページ5ページですね。5ページの一番最初のところを あの一番前までは一応一回読んだんですけど、もう一回ちょっとざっと読んで復習しましょうかね。じゃあ高橋さん、最初からじゃあお願いします。5ページのトップから。
献金の時間の良い導き方。セルグループの集まりは私たちの教会の1週間の3つの大事な集まりの1つ、残りの2つはセレブレーション礼拝と LT である。だからセルグループで献金の時間があればとても大事な時となる。今のところは普段はまだ献金の時間を持っていないのですが、特別な献金を持つ時、またはセレブレーション礼拝での献金の時間の導き方について一緒に見よう。献金は主イエスへの自発的な礼拝行為である以外にも、主イエスの愛、恵みや日々の備えに対する感謝の表現でもある。メンバーたちは教会が行っている働きの重要性を理解して、その働きに参加していると実感できるように、上りと船橋、湘南、フューズ、日系人の間の働き、心の病を持っている人への働き、日々の働きや CR など、ランプン人の間の福祉的な愛の実践の働きなど、献金の時間はリーダーにとって手早く済まそうとすることでも、恥ずかしいことでも、重荷になることでもなく、また少し誤っているような雰囲気でもない。逆に聖霊に満たされて導かれて、喜びを持ってその時の大切さも伝わるように行う。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。第2コリント8章147節。
皆さん、この新約聖書の中でまとめて献金について一番よく教えがあるのは第2コリントの8章と9章ですね。だからその献金についてほとんどの新約聖書の教えがそこにまとめられているんです。またイエス様ももちろんいろんな献金についての話もしたし、ただ教えとして並んで教えがあるのはこの第2コリントの8章と9章は多分一番並んでいっぱい書いてあるところですね。だからこの第2コリントの8章と9章の話は、まあ今日はちょっとちらっとだけ言いますけども、これはエルサレムとユダヤのクリスチャンたちがすごく経済的な厳しい状況になったんです。それでパウロが異邦人の教会が献金を集めて貧しいユダヤ人の兄弟たちに助けてあげようという運動でしたね。だから、当時はユダヤ人のクリスチャンと異邦人のクリスチャンの神様に仕えるやり方もいろんなやり方の違いもあって、だから文化の違いもあって、だからこれによってパウロがもっともっとクリストにあるみんな家族だ、一致してるともっと実感させたかった。あとではもちろん具体的にそのユダヤに住んでたクリスチャンたちが、ユダヤ人のクリスチャンたちがすごく貧しい厳しい迫害もあったし、いろんな多分経済的な状況も悪かったでしょうから、とても厳しい状況だから、異邦人のクリスチャンがからいっぱい献金を募って、エルサレムに持っていたんです。だから、この8章と9章はいっぱいこういう献金についてあります。このマケドニアは、パウロが、皆さんわかるんですね。このギリシャは、マケドニアはずっと北の方ですね。トルコに近いところで、コリントはずっと南の方、もっとアテネに近いところですから、コリントに書いてて、このマケドニアの教会がもうすぐこの熱心にその献金を集めて、すごく貧しい人たちだけども一生懸命やってたんです。でパウロがこの手紙はコリントだから、コリントのところがクリスチャンたちがもっと裕福な人たちもたくさんいて、だから彼にもこのそういう刺激を与えたかったんですね。この貧しい兄弟でも一生懸命献金してるから、だから皆さんもさらにできるんじゃないかというようなアピールだと思いますね。まあでも献金について第2コリントの8章と9章、例えばこの種まきの話、これから今日のこれから読むところもいろんなそういう第2コリントの8章と9章からピックアップされています。 じゃあ続けましょう。この、1番。じゃあ高橋さんお願いします。
はい、1。決して謝りながら献金の時間を導かない。献金することは神の御言葉の命令であるから。聖書の別の教えではそのように、謝ることはないであろう。例えば、兄弟たち、聖書には会員してはいけないと書いてあるので、すみませんが何とかしてできれば、可能であればやめた方がいいとは言わない。献金の時間を導いているときには、神はあなたを通して人々に祝福される恵みのチャンスを与えている。セルグループの一人に大きいプレゼントをあげているときに謝ることはないであろう。献金の時間をリードしているときに、神様からの恵みの時という特権を施している人として行う。2. 決して自分が間違っていることや、やりすぎていることをしているように行わない。アダムとエヴァの息子たちの例を見よう。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊のウイゴの中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められた。だがカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。
そうまあ、はい、でなぜ神様がアベルの捧げ物が好きでカインで好きではなかったことをはっきり細かく書いてないんですけども、一つはやっぱりアベルはこの羊の遺言の中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。だから とてもアベルの心が伝わってるんですね。ベストのことを神様に捧げたい、一番最初。だから私たちもやっぱりこの10分の1の献金もやっぱり給料もらって、一番最初はこの10分の1を神様のためにその性別する、まあ、結局その一番最初ベストを神様に捧げる、まあ、だからカインはどういう心で捧げたのかここで書いてないんだけども、でもストーリーを全部読むとおそらく彼が単なるそういう義務で喜んで捧げなかったでしょうね。まあもしかするとこの食物もでもね、旧約聖書の捧げ物の中では食物もあったので、捧げたものよりも多分捧げた心の問題でしょうね。ここははっきり書いてないけども、皆さんどう思いますか。なぜ神様がアベル受け入れたんだけど会員拒んだ、考えたことありますか。そうね、アベルはやっぱり神様本当に愛していたと思いますね。神との関係を大事にしたでしょうね。だからそれも自分自身でとか最良のものとか、まあ、とにかく彼の神様との愛の関係があったでしょうね。だからそれが伝わったでしょうね。まあ結局神様が心持ちを見ているから。 OK、 まあじゃあ続けましょう。これはアベルのもう少し書かれていますから、ちょっとお願いします。
はい。アベルにおける神に捧げることの例や良い動機に気づき、神が私たちのことや私たちの献金を喜ばれるように。神の働きへのサポートはバザーなどがメインではなく、メインの方法は、ご自分の民の献金から。献金の時間にはリーダーは人々に神に従い神に喜ばれる特権を与えているような心で導く。マラキ3章10節。
今ここでマラキの3の10は皆さん覚えていますね。このとても10分の1の献金についてとても大事なところで、もうこれも皆さんもし聖書持ってたらちょっと開いて読みましょう。このマラキの3章10節ですね。マラキ3の10、今高橋さんが読みますからお願いします。
マラキ3章10節。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよう。
そう、すごく神様が、皆さん分かると思いますけどね、この箇所が普段は神様を試してはいけないとね、聖書がはっきり書いてあるけども、ここは試してみようと書いてあるんですね。 本当は鏡を試みてはいけないと旧約聖書もイエス様も繰り返したんですけど、悪魔の誘惑の時に。だけどこの時は一つの例外ですね。十分の一の献金をこの試してみようという。 OK、 続けましょう。3番目ですね。
3、決して献金が兄弟たちの重荷となるように献金の時間を導かない。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのことを昨年から他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。ですから今それをし遂げなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれをし遂げることができるはずです。
はい、まあ、ずっとねこのマケドニアの例が素晴らしいですね。貧しい試練の中だけども、もう満ち溢れるほど献金したということですね。じゃあ続けましょう。
献金することは祝福する、また祝福される特権であるように、献金の時間を導く。献金をすることは聖書によると種まきや収穫や良い土地に植えることに直接つながっている。
またこのまま言って、
献金をすることによって受けるよりも与える方が幸いであるという原則を生かしていることになる。神の働きに忠実に惜しまずに捧げる人に対して、神はその人の必要性を豊かに満たすと約束している。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。
はい、ここでパウロがこのペリプの教会からですね、献金をいただいて、だからその献金に対して感謝しているところですね。まあ、献金とかいろんな捧げ物をいただいて、彼がすごくそこで感謝しています。さっきちょっと前に第2コリントの9の6ですけども、そこは種まきの話がありますね。だから少しだけまくものが少しだけ刈り取る、たくさんまくものがたくさん刈り取る。そして時々ね、ノンクリスチャンじゃなくて伝統的な教会がその種まきの話が献金の時は使わない方がいいという人がいるんですけども、でもここでちょうど献金の話ですね。献金の時にパウロがこの種まきの話をするんです。この第2コリントの9の11は、まあ、高橋さん開いたので、じゃあちょっと読んでください。第2コリント9の11、皆さん、まあ、開かなくてもどうぞ聞いてください。第2コリント9章の11、あ、ごめんなさい、9の6ですね。
私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。
そうですね、まあ、本当に短い。でもちょうどこの献金についてそう書いてあるんですね。 OK、 じゃあ続けましょう。4番目。
4、決して神とその教会が貧乏でかわいそうな状態にあるかのように献金の時間を導かない。一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。第2コリント9の7。献金の時間をリードするときに、神は私たちに私たちが祝福される偉大な機会を与えているように導く。ピリピ4章17から19。
4の17、ピリピの4の17から19はちょっと先ですね。4の手前に書いてあります。今プリントにね、今読んだばかりですけども、高橋さんが、だからそこですでにありますけども、だからそこでやっぱり神様が祝福したいんだから、私たちも喜んで捧げるときには神様が 祝福する理由になります。神様がみんなを祝福したいんだけども、私たち捧げるとこの祝福のきっかけになるんですね。神様がもう一つの祝福できるきっかけになります。 OK、まあ、続けてください。最後ですね、6ページの一番最後のポイントです。
そうですね、私が捧げると良い、これも7ページに、
はい、7ページね、ごめんなさい、
私が
7ページですね、はい、
私が捧げると良い種をまくことになり、その種は人生のすべての分野においてたくさんの祝福の実をもたらす。
はい、じゃあそのままでお願いします。
5、決して悲しそうなことであるように献金の時間を導かない。捧げることは楽しいことであるはず、より自信を持ち、もっと行動を起こすようなことにつながる。同時に捧げることは良い行いや信仰の態度である。隣人のために良いことをすると誰でも喜びを感じる。神に良いことをするとどのようになるのか。捧げることは賛美か礼拝の歌を歌うようなものになるはず。心と財布を持って礼拝をしていることになる。ある人の財布はまだ新しく生まれていない。私たちはそうではないでしょう。献金の時間を導くときに、たくさんの喜びを持って、またその喜びが皆さんの心と顔にも映るように意識する。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた。その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。
アメン。そこでもずっとこの第二コリントの9章ですね、7から11、まあ、皆さん今読んだところもまた全体的に10分の1の献金とか献金について何か皆さんコメントか質問ありますか。フューズの礼拝の時はですね、今毎回献金の前に短い献金についての数分のミニメッセージがあるんですね、まあ、また大体 3,4 分ぐらい、まあ、私たちがこれから毎回ではなくても時々した方がいいと思いますけどね、多分月2回ぐらいそういうミニトークがあって、このちょっとずつ、まあ、貯金のようにちょっとずつこの聖書が献金について何を教えているのか、その励ましの言葉をちょっとずつ書けることはいいと思いますけども、そうですね、そうですね、経済的な祝福の証もすごくいいですね。時々聞くのは例えばこの十分の一の献金の話を初めて分かったら、最初はちょっと難しいと思ってね、この自分の予算の中にはそれが入ってないから難しいんじゃないかと思って、でも結局実行するようになったら神様の祝福があるとかね。例えばある女性が迷ってたんだけど、でもしようとしたらちょうどその分ぐらいの給料が上がったとかという話あるとか、いろんなね、そういう話を聞きますけども、本当に神様が忠実ですからね、必ず祝福してくださいます。どうぞ。
夫婦で片方がクリスチャンで、まあ、片方がクリスチャンじゃない場合はどのように献金を進めたらいいですかね。
そう、まあ、本当にこれがね、とても難しいところで、私がいつも思うのはこのそのノンクリスチャンの旦那さんが献金することがすごく反対であれば、それはしょうがないと思いますね。まあ、だから場合によってその奥さんもアルバイトやったりとか、その場合は、まあ、自分のお金の使い方が自分で決められると思いますけども、でも ケースバイケースですけども、でも例えばこのお金が 100% その奥さんに任せられてその自分で判断してもいいというような状況であれば、まあ、彼女がねこの本当に神様にその分を捧げたら絶対家族も経済も祝福されるから、だからそれがね彼女がその良心的にそれをしてもいいと分かったら問題ないと思いますね。でもあの旦那さんが反対であればやっぱりそれがこの特に彼が稼いでる分に関してはやっぱり気をつけないといけないね。もちろんその旦那さんに従うべきだと思いますね。どうでしょうか。そう難しいね、うん、そういうところがね、まあ、ケースバイケースだと思いますけど、
あのその10分の1が、まあ、その多分家長とかあの、まあ、主婦とかだと全家庭の収入のって、まあ、すぐ考えちゃうかと思うんですけど、まあ僕らがその個人的にいただいているもののまず10分の1っていうところからスタートすると分かりやすいような気がします。
そうですね、そうそう、そうですね、そうそう、だから基本的にあの彼がこの理解してあの本当にあの納得してね捧げると本当に必ず祝福あるとか、それが一番いいですね。彼も理解して、でも基本的には多分平田さんが言ってる通りだと思います。あとでこの、まあ、もしアルバイトしていたらその分があのだから旦那さんが捧げたくないから、だから自分がその 10% 以上もね、だからちょっと彼の分も含めてあの捧げるとか、まあ、いろんな方法あると思いますけども、はい、どうぞ。
10分の1献金今お話されていますが、はい、まあ、教会の礼拝の中で10分の1献金というのはバイトされている方すごくあのほとんど多いと思うんですね。でこのセルグループの中での献金の導き方なんですけど、やっぱりテーマ別っぽくなりますか。今まではちょっとテーマがあってランプルーンとか、そうそう、で結構皆さんこのノンクリスチャンのご主人がいる方とか多いと預かっている家計の中から何とかして10分の1っていう風にやってる方がいますよね、いっぱいね、あの今日あの礼拝の中 でそれプラスアルファでセルグループのところでも何かその、まあ、ちょっとあのそこまでの額ではないけれどもやるような、そういうイメージですか。
でも今はあのこれからはこのまだこの毎いつもセルグループの中で献金集めることはまだこれからやる予定はないんですね、今のところが。ただ、はい、たまに何かこの前の上皇さんたちのための特別な献金の特以外は今はまだ予定してない
ですね。はい、ルーチンでやるのは予定してないってことですね。そうそうそう。あ、分かりました。
そう、今のところは、まあ、時々ね、乱風のためか、あの上皇さんのためにそういう、まあ、例えばこの震災があって特別な献金の時をそういうあの特別なことが今ちょっと考えているけど、でまだその、ね、継続的にはまだ予定してないです
わ。実はノンクリスチャンもその
ちょっと前でし
ょ、実はノンクリスチャンもその特別のオフリング、うん、献金のためにやりたいね。
そうですね、
苦しんでいる人のために、
そうそうそう、
彼らも、ね、あげたい。
そうだからセールグループでそういう特別なことであれば、例えばこの、ね、ランプーンの間には本当に貧しい人たちが多いし、上皇さんがそういう福祉的な働きをしているから、そうするとノンクリスチャンも分かりやすいんですからね。だからそれが多分ノンクリスチャンも参加しやすいから、セールグループでも OK と思いますね。 OK、 他に何かこの献金について、皆さんがもしかするとその献金について、10分の1の献金について何かそういう疑問を持てるか聞きたいことがあればね、何でも。
あ、まあ、短い証ですけど、私もそのさっきもありましたけど10分の1の、 あの捧げ物をあの必ずそれをするっていうふうに実行して、こう足りなくなったことは一度も、まあ、ないです。それは本当に素晴らしい祝福がいつもあると思いますし、本当に経済を祝福してくださるっていう約束は本当に実行されるというふうに思います。
そう、本当にそうですね。まあ、本当にそういう証が多分今でも多分聞けばもういっぱいあると思いますね、この部屋の中ではね。あとで、あの、世界中そうだと思います。神様が本当に祝福してくださいますね。まあ、本当にサンタレインも、あの、あそこは貧しいたちがすごく多いんだけど、あの、僕もあの、前にあの、そこで墓会したときは、もう本当に1日、あの、3、400円ぐらいしかもらってない。だから本当にもらう分がもうギリギリ食べられるぐらいの金ですけども、でもその人たちもすごく忠実に、この毎月この10分の1をあの捧げることは僕はすごくあの素晴らしかったと思ったね。いつも感動して、あ、この人たちが本当に少ない給料だけどもすごい忠実にあげるのが、でもやっぱり神様も本当に祝福してくださって、もう大勢の人たちが経済的にはすごく良くなってきて、まあ、それがすごく見てきましたけどね。本当に神様が本当に真実な方ですからね、必ず祝福してくださいます。OK、 まあ、今日はじゃあここまで。あとで、次回はこの、その天気の話は今日はこれで終わるんですから、次回はこのセールグループの別の分野についてまた話します。OK、ここで、じゃあ一言祈って終わりにしたいと思います。直子さん、じゃあ最後の祈りをお願いします。
愛する天のお父様、今日の日も感謝します。神様、ティムさんを通してあなたの、心を語ってくださったことを感謝します。今日献金のことを学びましたけれども、神様は本当に上辺ではなく私たちの心一つ一つを見ておられますから、いつも本当に主にあってその十字架を感謝して本当に喜んで捧げることができるように、私たちの心をいつも、主に、向かわせてください。神様、ここにいる人々、そして、教会一人一人、教会員の一人一人をあなたが本当に今日も、祝福し、あなたの霊で満たし、あなたの栄光を表すものとして今日も本当に用いてください。神様、感謝します。この祈りをイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。
じゃあ皆さん、また来週。ありがとうございました。